皆さんこんにちは、行政書士の片桐です。2018年宅建試験向け音声の講座提供しています。権利関係27回目になりました。今回は不動産登記法の3回目最後です。テキストは220ページ下の方に仮登記ってありますね。で、そこから解説していきます。ちょっとね、ページまたがって見にくいですけれども、220ページの一番下の行です。仮登記は次の場合にすることができます。で、221ページね。1つ目、登記すべき権利変動はすでに生じているが、登記識別情報または第三者の許可、同意、もしくは承諾を称する情報を提供できない場合、この一つ目というのは、所有権移転しました。売買で移転しましたっていうと、共同申請になりますね。売った方、買った方、登記義務者、登記権利者という言い方します。それで、義務者がそういう情報を出さない。ね。普通に登記できればいいんだけれども、何か欠けているっていう場合は、仮登記になります。というか、仮登記できます。それで仮登記しておけば、そこの順位がね、保全できるから、あえてね、本登記って言って、普通に登記できない場合に、そのね、そこの場所を確保しておくという意味合いで、仮の登記をしておくっていう場合があります。普通はスムーズに、売る方も売るっていう意思があるんだから、登記をする、ね、登記を手助けする義務があるんだけれども、稀に、なんか嫌だっていう人がいるんですよね。それから括弧に、権利変動は生じていないが、将来権利変動を生じさせる請求権がすでに存在していて、その請求権を保全しようとする場合、これが仮登記できる二つ目です。今売ったっていうんじゃなくて、将来的に売ったとか、定当権ね、定当権設定するっていう場合に、こういうことをすることもあります。将来のためにその場所を確保しておこうということです。定当権だって、1番定当権、2番定当権、3番定当権って複数定当権設定することもありますね。そうすると、その債務を払えなくなって競売になるね、競売になるっていう場合に、1番の人がまずその債権額をすべて取ります。で、残りを2番目の人が取って、さらに残りがあればですよ。だから、順位が後ろに行くと、もらえなくなる。ね。配当を受けられる可能性がだんだん落ちてくるので、ね。土地の価格っていうのは上がったり、下がったり、ね。変動するから、その、最初定当権設定した時は大丈夫だと思っても、将来的にわからないので、定当権を設定する方としては、やはり、早い段階ね。1番が欲しいし、1番がなければ2番にしたいし、というふうに考えるのが当然です。はい。で、次、105条がありますが、今読んだ、括弧1、括弧2と同じ内容なので、省略します。で、105条の次ね。仮登記には対抗力がありません。所有権の仮登記しても、その人の持ち主ってなったわけではないね。第三者に対抗できない、所有権を対抗できないという意味です。仮登記に基づいて本登記をした場合は、当該本登記の順位は当該仮登記の順位によります。仮登記もね、一つじゃなくて、定当権の場所を確保するとか、所有権のね、場所を確保するっていうことがあります。で、その仮登記を普通の登記に変えたとき、仮登記に対して本登記という場合がほとんどです。そうするとその順位になるということで、これを順位保全項、順位を保全するからね、その通りです。順位保全項と言います。106条は、仮登記に基づいて本登記をした場合は、当該本登記の順位は当該仮登記の順位による。これが順位保全項ということね。で、仮登記も権利に関する登記なので、原則は共同申請です。が、その次に107条ってあって、それが例外ね。仮登記は、仮登記の登記義務者の承諾 がある時及び事情に規定する仮登記を命ずる処分があるときは、第60条の規定にかかわらず、当該仮登記の登記権利者が単独で申請することができる。仮登記の例外です。違った。共同申請の例外ね、単独申請できるということです。はい。109条は、所有権に関する仮登記に基づく本登記は、登記上の利害関係を有する第三者がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り申請することができる。109条1項の条文中にある利害関係を有する。あちこちで見たことはあると思うんですけれども、この利害関係っていうのは、得する人、損する人、っていう意味じゃなくて、こういうところで使われているのは、害を受ける人、ね、損する人というふうに考えてください。損する方の人が承諾してるんだから、仮登記を本登記に変えてもいいでしょうということです。で、これもね、害を受けるっていうのは、お金をもらうとかね、そういうことで得するからとか、そういうのと関係ないんですよ。形式上に、登記簿だけ見たときにね、ね。だから、売れば、所有権がなくなっちゃうでしょ？所有権がなくなっちゃうっていう人は、高値で売れて得したのかもしれないんだけれども、登記簿だけ純粋に見ると損するから、それは害を受ける人になります。でね、ここまでね、過去も聞かれてないから、利害関係を有する第三者の承諾があれば、本登記にできるというふうに、ね、この言葉だけ覚えておけば、問題はできます。この条文通り出てくるから。はい。それからその次、110条ね。仮登記の抹消は、第60条の規定に関わらず、仮登記の登記名義人が単独で申請することができる。仮登記の登記名義人の承諾がある場合における、当該仮登記の登記上の利害関係人も同様とする。同様とということは、単独申請かということです。単独申請できるということです。はい。それでは、過去問何題か見ることにします。2014年14、足の4。仮登記は、仮登記の登記義務者の承諾があるときは、当該仮登記の登記権利者が単独で申請することができる。これ107条ですね。107条そのものでしょ。107条は、登記義務者の承諾と仮登記を命ずる処分って2つ書いてあるけれども、そのうちの1つ、登記義務者の承諾だけ言っていますが、ね、正しいということになります。107条、その通り言っているので。次の2013年14、足の4。所有権に関する仮登記に基づく本登記は、登記上の利害関係を有する第三者がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り申請することができる。これも109条1項そのものですよね。だから正しいということになります。はい、それからその次、2011年14、足の4です。仮登記の抹消は、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。抹消に関しては、110条のことね。で、登記名義人が単独で、というふうに書いてあります。だから今見た足は誤り、ということになります。ちょっと古いんですけれども、222ページの2004年15、足の3、4を見ることにします。両方ともね、文末が、登記上の利害関係人が単独ですることができるというふうに書いてあります。登記権利者、登記義務者じゃなくて、登記上の利害関係人ね、利害関係があるっていう、つまり第三者に当たるっていうことになります。で、これはね、ちょっと、珍しいケースなんだけれども、110条にね、文2つあって、2つ目の文章が仮登記の登記名義人の承諾がある場合における、当該仮登記の登記上の利害関係にも同様とする、単独で申請できるということです。で、どちらかがね、正しい、どちらかが誤りなんですが、 足の4の方は、仮登記の抹消の申請は、申請情報と合わせて、仮登記名義人の承諾書を提供して、仮登記名義人の承諾があればいいんだから、承諾書を提供してっていうことは、これで正しいということになります。そうすると、足の3の方を見ると、申請情報と合わせて、仮登記の登記識別情報を提供して、ここがね、おかしいなと感じてほしいところなんですよ。登記、権利者の方へ、登記識別情報を提供したでしょ？ね。誰に登記識別情報を出すかっていうことを考えると、利害関係人が登記識別情報を提供できないっていうふうに考えてほしいんです。だから足の3が誤りということになります。登記識別情報って誰に出すんだっけっていうのがはっきり思い出せない人、1回目ね、不動産登記法の1回目、前々回です。25回目の講座にあたります。それの最後の方で説明していますので、それ見て復習しておいてください。テキストのページは211ページにあります。それでは次は222ページの第4節登記事項証明書等のところへ行きましょう。登記してあるものは当然ね、誰かが受け取って見れるわけです。もちろん登記所の職員が見れるとかそういう話じゃなくて、一般のね、市民が、国民が、で、国民に限らず外国人であっても見れます。それはね、先条文から見ることにしましょう。222ページの一番下に119条ありますね。何人も登記官に対して手数料を納付して登記記録に記録されている事項の全部または一部を証明した書面の交付を請求することができる。これは登記事項証明書と言います。第2項ね、何人も登記官に対し手数料を納付して登記記録に記録されている事項の概要を記載した書面の交付を請求することができる。請求することができるって書いてあるのは、請求すればもちろん登記機関の方から出さなければいけないっていうことだからね。で、第2項は登記事項要約書と言います。そのまとめはその119条の上に書いてある登記事項証明書、登記記録に記録されている事項の全部または一部を証明した書面です。それと登記事項要約書第2項に書いてあったことね、登記記録に記載されている事項の概要を記載した書面で、登記事項証明書の方第1項に書いてあったことは全部または一部ね。またこれも種類があるわけです。全部事項証明書と現在事項証明書、現在効力があるものだけ書いてあるのの証明書ね。次のね、223ページにこの証明書関係ね、これは今見た登記事項証明書、登記事項要約書もあるんだけれども、それ以外ね、地図等とかね、登記簿の付属書類のうち土地所在図等、この等がなんか嫌でしょね、土地所在図等以外、筆記特定書等ね、筆記特定書等以外、こんなにあるんですよ。で、その223ページの表に書いてある何人もって書いてあるのは誰でも請求できます。それから利害関係人って書いてあるのは利害関係人だけが請求できます。ただしね、交付請求ができるもの、それから閲覧請求ができるもの、ね、それぞれそんな風に決まってます。閲覧って見るだけね。土地所在図等って何かっていうと、そこの表に入れられないぐらい複雑だからっていうか、たくさんあるから、224ページの120条の下に書いておきました。土地所在図等とは、土地所在図、地籍測量図、地域圏図面、建物図面、または各階平面図を言います。はい。こんなにあるのね。こんなの覚えるの なんか嫌になっちゃうでしょ。でもね、なぜかこれが過去問に出たんですよ。2015年、あ、ページは223ページです。2015年14、足の2見てください。223ページね。土地所在図、地籍測量図、地域圏図面、建物図面及び架空界平面図を除く登記簿の付属書類の閲覧の請求は、請求人が利害関係を有する部分に限りすることができる。足の2ですよ。なんとか図面、なんとか図面って書いてあって、ね。覗くって書いてあるでしょ？だから、その223ページの、その、番号振ってありますね、表の中で。で、5番に当たります。土地所在図と以外の図面のことを聞いてます。だから、これは、閲覧請求は、利害関係人ができるということになります。なのでこの足の2は正しいってなるんだけれども、これね、図面一つ二つ覗いてあったら気がつかないでしょう。で、かなりね、こういう細かいところね、正確に読まないと正しい間違いの判断つかないようなことを聞かれることもあります、この不動産登記法ね。だからこの足の2みたいなのはね、判断つかなくてもしょうがないよねと思います。で、その上のね、2015-14の足の1見てください。登記事項証明書の交付の請求は、利害関係を有することを明らかにすることなくすることができる。登記事項証明書っていうのは、何人もというふうになってました。誰でもできるっていうことね。だから利害関係があるんですっていうことを言わなくてもできるということです。だから足の1は正しいっていうことね。で、1と2のね、この難易度比べると、1優しいでしょ？で、足の1みたいなのは正しく判断できないと困ると思います。ね、基本的なこと聞かれてるから。で、2はね、ちょっと注意して読んで、これどっちだろうなっていうのを判断できなくても仕方がないんじゃないかなと思います。細かいことはいろいろあるんだけれども、225ページ見てください。225ページね。で、筆解特定書。ね。これだけ、っていうか、これも細かいことなんだけれども、一応ね、聞き慣れない言葉なんで説明しておきますが、境界っていうでしょ？土地は境界なんですよ。だけれども、2点、図面上のその線のことを筆解って言います。筆で書いてるからね、と思ってください。ちょっと、もうちょっと、うまい説明があるのかもしれないけれども、まあ、その境界のことね。で、その、ここですよって特定してある図面が、筆解特定書等です。で、223ページに戻って、筆解特定書っていうのは、何人も誰でも請求できるんだけれども、それ以外のね、図面っていうのは利害関係がある人でないとできません。それと、登記書もオンライン、ネットでつながってますよね。だから、ネットで請求っていうのもできます。ただし、登記事項要約書はダメ。そこだけ、ネットじゃなくて、書面請求っていうことになります。で、出てくるのは、紙で交付されるっていうことね。オンラインで請求しても紙に書いて、登記書行って紙に書いて請求しても、受け取るのは書面を受け取るっていうことになります。223ページの表の中で、5番6番のところは、主な書面以外のところなんですよ。ね、7番も筆解特定書等以外でしょ。その細かい方の書面に関しては、利害関係人、利害関係人でないと請求はできない。それも閲覧請求のみっていうことになります。それで、 あと過去問一つだけやることにしますが、223ページの2010年14足の1見てください。登記事項証明書の交付を請求する場合は、書面を持って作成された登記事項証明書の交付のほか、電磁的記録を持って作成された登記事項証明書の交付を請求することもできる。これね、登記書がオンラインネットでつながってっていう時はこれはダメだったんですよ。電磁的記録を持って作成されたっていう方がダメだったわけね。書面の交付は OK なんだけれども、だからこの2010年で出題された時は今見た足の位置は誤りっていうことなんですが、登記情報提供サービスなんてのがあるのね。で、世の中だんだん変わってきて PDF で提供を受けるってことも可能になってきましたね。だから今見た設問は一応ね、出題された当時は誤りです。で、最近は状況が変わってきて正しいか誤りかが曖昧になってきたっていうことです。登記書自体のサービスじゃなくて、まあそれに付属する機関のサービスだから、こういう出題は今後ないんじゃないかなと思います。でもちょっとだけね、注意してほしいなと思ってます。言い方によってね、設問のね、言い回しによって正誤、正しい誤りが入れ替わることもありそうな出題です。で、今回ね、ちょっとキリがいいのでここまでということにします。次回は次ね、最後の章になります。親族相続から始めることにします。